主イエスキリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。2015年9月13日死の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を鎮め主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第二礼拝の中にあっても、どうぞあなたが中心となり、私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し賛美できますように導いてください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますように導いてください。今日この場所へ集えないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の始めに尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それではご臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
それではお立ちになれる方はお立ちになって、心からともに神様に賛美を捧げていきたいというふうに思います。
さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で使える者たちよ。聖書に向かってあなた方の手を挙げ、主を褒めたたえよ。天地を作られた主がシオンから祝福されるように。もう一度、さあ主を褒めたたえ よ主のすべてのしもべたち、世ごとに主の家で使える者たちよ。聖書に向かってあなた方も手を挙げ主を褒めたたえよ。天地を作られた主がシオンからあなたは祝福されるように、シオンからシオンからあなたは祝福されるように。
ハレルヤ、進化しましょう。
喜びの声をあげよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。もう一度、喜びの声をあげよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。
アーメン。恥ずかしいでしょう。
私は確かにこのリバイバルというこの大きなこの時の流れの中で、あなた方を選び出し、この導いていることを覚えなさいと主張されます。確か私はあなた方一人一人を通して 多くの御業はなし、多くの収穫を与えていこうと称されます。神の言葉に引き従い、網を下ろしていきなさい。その通りにするとき、たくさんの収穫を見ると称されます。あなた方は神に引き従うとき、そしてあなた方の思いを超えた、大いなる神の祝福、大いなる神の栄光の現れを、あなた方が自身を通して、神がその栄光を表されるのを見ていくようになると称されます。
すでに私はあなたに良きものを与えており、それゆえあなたはあれがないこれがないと嘆くのでなく、その与えられたものを感謝し、また与えられたものに喜んでいきなさい。私はそのあなたを、あなた自身を用いていこう。それゆえあなたは喜び感謝し、また主に祈っていきなさいと主を抑えます。
この決してこの祈りの手を下げることのないようにと主はされます。この念頭に私があなた方に与えた言葉、このアドラインにし、この主の勝利をあなた方は見ていきなさいと称されます。私はそれをこの教会を通して、その祈りの足らなかで、その勝利を表していくことを覚えなさい。あなた方一人一人においても、教会を通して下げられていくその祈りの中で、私はあなた方を勝利から勝利へと導いていこうと称されます。
それではもう一度賛美していきたいと思います。
主の御前に捧げよう。神の約束の成就の時が訪れた。涙と共に別れた種が色づき、豊かな実を結ばせ、待ち望んでた収穫の時、喜びながら刈り取ろう。今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。どんな熱い壁も必ず打ち砕かれてく。どんな足かせも必ず立ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも、奇跡の扉は開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が満ちたから、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全
愛する天の様、この賛美の時をありがとうございます。神様が賛美の中に豊かに備わってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続いていく礼拝の中でさらにご臨在を表してくださって、あなたの御心のままにこの礼拝を導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちしたいと思います。今日18時から賜物の実践、18時45分から長崎カリスマ聖会が神のしもべ長崎教会で行われます。御心の方々が集われますように。また、来週のシルバーウィーク9月の21日から23日まで長崎教会キャンプが諫早の地で行われます。良き学びの時、良き交わりの時となりますように。これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。アメン。それでは主の祈りをお祈りいたしましょう。まだおなりになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで参加されている方々も共にお祈りください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アメン。アメン。それでは伊沢キャラマコト牧師に導いていただいて、主の御からだと父親に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
イエス・キリストの名を。
はい、すみません、こっちが間違ってました。イエス・キリストの名をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。主の御からと主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐式に加わるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃる方でも、これから洗礼を受けたいと望んでいらっしゃる方はですね、共に聖餐に預かっておきたいと思います。またオンラインされている方で聖餐のご用意のある方は、お祈りいたしますので共に聖餐にお預かりください。ご用のない方はですね、次回からぜひ聖餐をご用意されて教会の御の中に加わることをお勧めしたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。天の父様、聖餐の恵みの時をありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを与えてください。またオンラインで礼拝された方々で用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれた体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、十字架のすべての恵みに預かることができるように 精霊から来る悔やみをお一人一人にお与えください。イエス様、十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔やみの時を持ちたいと思います。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと土をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになっていただきたいと思います。
聖書の御言葉をお読みいたします。
神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスは晩を取り祝福して後これを裂き、弟子たちに答えて与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げた後こう言って彼の話題になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を止めていきましょう。アメン。 愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私の罪が許され、義とされ、神のことされていることをありがとうございます。始まります1週間、十字架によって罪を許され、義とされ、神のことされたこの素晴らしい恵みの中で、あなたの御声に従って主が用意されている恐るべき御業を共にていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖餐によって十字架の恵みに預かることができたことをありがとうございます。聖餐によって私たちを一つにしてくださったことを感謝いたします。感謝してそのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は、神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入り用のために、御国のために用いてください。また今喜んでお捧げになったお一人お一人の上に、健康において経済において、あなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは特別賛美をその時に移りたいと思います。本日の特別賛美は、白馬キャンプヤングの部の時の、ピースを映像でご覧いただきます。引き続きまして、ピースに新しい曲、安田木の、3週に選ばれました新しい曲を賛美していただきます。よろしくお願いいたします。
白い馬に乗り はい、ありがとうございました。それでは、講評を山川さん。
感謝します。ピースです。今日はですね、今歌った曲ではなくて第3週に入ったオリジナルを賛美したいと思います。ちょっと特別賛美の曲じゃないので、ちょっと回収賛美とかで歌ってほしいなと思ってた曲なので、ちょっと違和感があるかもしれないですけど、心から賛美したいと思います。聖霊の風という曲です。
主はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされてリバイバルの時が来た。聖霊の風響け、主はすると突然激しく聖霊の風が吹 き、天で喜び溢れる、天で喜びが満ちる、聖霊の風響け。
特別賛美をありがとうございました。新しい曲は来週の長崎教会キャンプで皆様と共に賛美したいと思います。それでは聖書朗読に移りたいと思います。今日の聖書箇所は旧約聖書詩式、旧約聖書詩式の6章11節から18節です。第3版をお持ちの方は旧約聖書の423ページ、第2版をお持ちの方は旧約聖書の387ページです。旧約聖書詩式6章の11節から18節お読みいたします。さて主の使いが来てアビエゼル人ヨシア、ヨアシュに属するオフラにあるカシノキの下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし主が私と一緒におられるのならなぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行きイスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いものです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。するとギデオンは言った。お願いです、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。本日はこの聖書箇所から伊沢木原誠牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はギデオンという非常に有名なところなんですけれども、今読んだところだけじゃなくてその前後も含めてですね、もう皆さんご存知の箇所だと思いますが、それとともにちょっと今までとは違った視点を目に留めながら見ていきたいと思っています。でちょうど今日雲の間の日の10月号が届きましたけど、これがですね、パウロ牧師が先月から始めた信仰が強まる7つの秘訣の2回目で信仰を使うということが書かれているんですけども、そこにギデオンのことがちょうど例に出ててですね、ちょっと驚きましたけど、ドンピシャだったんですけども、ぜひ後でお読みになってください。そのことも含めて学びたいというふうに思います。それでは賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。 2週とともに、まあ、3週も1曲だけですけど入っております。それとあのフルータも入ってますのでご了解ください。大丈夫ですかね。これじゃないかな、はい、それではです、いいですかね。それじゃよろしくお願いします、はい、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方は惑うこともない。義をイスラエルを守る方は、まどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことはない。夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも今よりとこしえまでも守られる。ハレルヤ。All things are possible 16番。
神に不可能なことは一つもない。あなたが信じるなら、与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible。 神奇跡救いこの地に表されてゆく。神に不可能なことは一つもない。あなたが信じるなら、約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible。 神にとって不可能はないから、癒やし奇跡救いこの表されてゆく。
With God,
With God all things are possible。 神にとって不可能はないから、癒やし奇跡
主です。50番のあなたの御名を賛美して礼拝に入ります。 自分にこだわることをやめなさい。それ以上あなたがどんなに自分に固執してもあなたには何の変化もありません。それはあなたが一番よく知っていると主は教えます。明け渡しなさい。人にでもなく、状況にでもなく、投げ合いになってでもなく、私の手に明け渡しなさい。信じて明け渡しなさい。私はあなたが自分でどうすることもできない、あなたの心も体も人生も性格も私の手の中で全く新しくすることができる。私に明け渡しなさい。それはあなたの願ったのではないかもしれませんが、あなたが願った以上に私はあなたを新しくし、そしてあなたを祝福しよう。愛する子よ、あなたのために十字架に代わり復活した私の愛と力を信じなさい。私の手にあなたを完全に明け渡しなさい。そこから全てが始まってくると主は仰せられます。
ゴミを古いものは過ぎ去り全てが新しくなりましたというこの神の言葉は日々成就していることを覚えなさいと主は言われます。ゴミからの教会にまだお一人一人に新しいことが始まっていると主は言われます。この神がなさる新しい扉が開かれていると主は言われます。この主の御業に預かっていきなさいと主は言われます。
霊と誠を持って礼拝することを礼拝の旅ごとにまた日々の生活の中で成していきなさい。礼拝はあなたにとって状況は関係ありません。私は神です。私は聖なるもの、義なるもの、真実なるもの、愛なるもの。愛する子よ、あなたの状況がどうであれ、あなたがどうであれ、私の愛も真実も決して変わることはありません。私が私だから私を礼拝しなさい。その時私の愛が、恵みが、力が、清さが、義があなたのうちに注がれていきます。あなたがどうであれ、あなたが私を礼拝する時、その私の恵みがあなたを満たしていきます。それはあなたを全く変え、目の前に許されている全ての状況をいい意味で飲み込んで勝利へと導いていきます。愛する子よ、礼拝しなさい。思い悩むのでもなく、悩むのでもなく、私を礼拝しなさい。私は全能の愛を持って、全能の力を持ってあなたを満たし、あなたに臨み、あなたを導こうと主は仰せられます。最後に非常に古い歌ですけど、三週にも栄光はあなたのものという歌があるんです。これは古い本のネスの栄光はあなたのものです。お願いします。 する天のと様、聖霊様の豊かなご臨在を心からありがとうございます。イエス・キリストの皆を心からお見立てあいます。三密体の誠の神様が今日も豊かにご臨在し、豊かに働き、御業を成し遂げることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美ありがとうございます。また主様、予言の言葉を感謝いたします。今日継がれたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで礼拝されているお一人お一人を心から感謝いたします。神の締めなさい教会であなたが牧会しておられる S 様、40万を超える主の民をありがとうございます。またオンラインダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り、励ましの慰めと希望を与えてくださって、死にある希望をくださって、どうぞ私の信仰を御言葉によって養い、あなたがこの年用意された約束された恐るべき主の御業を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聞く者も語る者も入り下ります。上からの知恵と知恵は徒手を持って、聖霊ご自身が語りください。信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目を終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週私はですね、佐世保に行ったんですが、すごく嬉しいことがあったんですね。聖火が終わった後、ミニストリーといってお祈りする時間を持つんですけども、その時に、先週じゃなくてですね、その先月行った時に起こったことをその一人の方がお話しくださって、その先週じゃなくてその前の月ね、だから8月か、8月に行った時に実は歯がですね、すごく痛くて、でもうちょっとこの歯の下なんか全部がすごく痛くて、でちょっとこれはまずいと思って歯医者に行こうと思ったんだけど、まず正解に来て終わったら午後から行こうと思って行ったそうですね。そしたらその正解の中で、いつかわからないんですって。説教の終わりの方にハッと気がついたら、もう完全に痛くなくなってたんですって。はっきり痩せたとかあったんですって。それで、それは賛美の時だったのか説教の時だったのかわからないけど、とにかく痩せたと。で1ヶ月経って、本当に何の問題もなく、もう完全に癒されてるということでね、なんか本当に嬉しいことがありましたって証しされていました。で実はこれはね、実は私すごい一番願ったことなんですね。もちろん手を置いて祈って癒されます。聖書に書いてあるから、カリスマを通して神癒されますし、知識の言葉を通して癒されますし、また霊の追い出しとかを通して癒されますが、その臨在の中で癒される、誰かが何かをしたんじゃなくて、賛美の中でメッセージの中で神ご自身がご自由に働かれて、その礼拝の中あるいは聖火の中で神様が技をなされるっていうのをね、これかなり真剣に求めてきたことなんですけど、なんかそれが現れてきたんだなと思ってすごく嬉しく思いました。何か神様が新しいことを始めていらっしゃると思います。どうぞ皆さん、長崎の礼拝の中でもですね、今晩聖火があります。聖火の中でも、期待してほしいと思うんですね。神様にいいですかね、神様に期待してください。主に期待してください。きっと主がその中で体を癒しくださったり、心を癒しくださったり、聖霊によって悔い改めが起こったりね、新しい人が来た時に、そういうことはこれから始まってくると思うのでね、主に期待してほしいと思うんですね。神様に感謝をしたいというふうに思います。でもう一つはですね、修法にも書いたんですけれども、今ピースが、CD を出すのとダウンロードするやつを出すために制作中なんですね。カラオケがもうそろそろできてくると思うんですけども、たっての願いで、高知横姉妹にですね、横ちゃんなんて失礼ですから、もうね、横姉妹にですね、コーラスで入ってほしいとか言ってですね、録音をして間もなくできます。9月の後半か10月の頭にはできると思いますので、ぜひ皆さん、お祈りを覚えてくださり、また出たら持ち通しております。それともにですね、山田とこスペルグラムの CD、 ここに今ないか、CD ですね。それからネスっていう古い CD、 2006年に作った、9年前に作った主の姉妹たちの CD があるんですけども、その山田ゴスペルクラブの CD とネスの CD はですね、これも出てるんですけど、これをダウンロード版にするということができまして、今山田ゴスペルクラブの方は審査に入っていまして、我々の審査まで向こうの、ね、審査で、これがクリアされたら、いろんなところからアップルストアとかいろんなところからダウンロードして販売されます。山田ゴスペルクラブのアルバムは8曲入ってるんですけど、1曲ずつ買うと200円で、8曲まとめて買うと1200円ということでなってんですね。でこれは世界中どこでも買えます。そういう形なんですね、インターネットからですね。でネスの方も、 大和こそ7曲だ、すみません間違えました。ネスが8曲だ。ネスの方もあの古い歌しか入ってないんですけど、1曲200円で8曲です、1200円ということで、まあ、審査を通ればですけど販売しようとするんですね。でお金儲けをしたいんじゃなくて、賛美の働きを広めるために今、ビジョンではいっぱい出し始めていますね。で、エルサレムの歌がですね、どこだったかな、スウェーデンだけノルウェーだけ北欧の方でなんか70ぐらいダウンロードされているとか言って、ギフトの歌はアメリカでたくさんダウンロードされているって言ってね、いろんなところで今持ち上げていますので、ぜひ皆さんですね、覚えてお祈りください。また用いてほしいというふうに思います。で遠くの人にでもね、ダウンロードしたら聴けるからってね、言っていただきたいんですね。だからぜひその働きが今始まっていますので、覚えてお祈りしていただきたいと思います。さあそれで今日はセッションに入っていきたいと思いますけれども、今日はギデオンの話、よく知ってらっしゃると思うんですけれども、ギデオンが、300人で12万5000人1人につき450人を相手にして、圧倒的な勝利を取ったというものすごく有名な話ですけれども、桶狭間の日ではないすごい圧倒的勝利を取ったところですけれども、ちょっとこの今日の11節からの話に入る前にその背景を見ておきたいんですね。6章の1節から1節から用意してないんですかね。6章の1節から聖書をちょっとこちらで読みますね。イスラエル人は同じページです、開いている方は423ページ、あるいは387ページですね。一つ前の方はイスラエル人はまた主の目の前に悪を行った、そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡したと。イスラエル人が悪を行った結果7年間ミディアン人に渡されます。具体的にはどういうことか。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や妖怪を自分たちのものにした。つまり、洞窟や洞穴や妖怪でしか住めなかったと。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人が登ってきてイスラエル人を襲ったと。種をまいたら襲われて、それをダメにされたことです。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らして収穫をむちゃくちゃにして、ガダに至るまでイスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。羊やロバの餌さえなくなったと。ロバだっけ、ね、そういう状況になったと。そして彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。ミディアン人がですね、彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数え切れないほどだったと。もう大群が来たわけです。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのである。イスラエルを荒らすために入ってきて、もう好き勝手したと。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていた。ものすごく良くなったわけですね。するとイスラエル人は死に酒を求めたと。で一つ目のポイントは何をしたかというとね、イスラエルが悪を行ったのは結局偶像礼拝をし、神の頼まず自分勝手に生き、そうしたらダメですよって散々言われていたのに、預言者を通して警告を受けたのに、それにもかかわらず明らかに神に背いて自分勝手にした結果、7年間裁きの中に入ったわけですね。でその時この国家に書いてあるのはこういう悲惨な状況になったわけです。でもそこで彼らが真剣に神を追い求めた時に、神様は7年経った時に、その彼らを救うために今日これから話すギデオンのところに主の使い天使を送ったということなんですね。でちょっと今日話したいのはね、私の人生にも、新約ですから裁きというよりも、主の愛の上の懲らしめとか、もっと大きな祝福を受けるための訓練ということは通ることがあります。これはしばしばやります。オンラインの人ごめんなさいね、ちょっと気苦しかったと思いますけどね。オンラインの方ですね、気苦しかったり画像が見にくかったですね、クリスチャンは感謝はとっても大事なんですけど遠慮しないでおっしゃってください。オンラインの働きは21世紀の鍵だと思ってますので、クリスチャンは変に感謝をして何も言わないっていう人が多いんですね。そうじゃなくて感謝をしてもっと良くなるために遠慮なくこっちの方に連絡をしてですね、見にくかったこうしてほしい、ああしてほしいということを、主のためにおっしゃってください。そしてもっと良いものを映像で配信したいと本気で願ってますので、遠慮なくどんどん言ってほしいと思います。で説教に戻りますね。でこの時ですね、ある期間私たちはこう本当に懲らしめや訓練を受けることがあるんですけどね、今日は懲らしめやるぞってことを言いたいんです。必ずある期間なんです。終わりが来るんですね。ここで7年間で彼らが叫んだとき、天使が、主の使いがやってきて、そこから始まったわけですね。で、なんですね、 神の問いが来ると必ずそこから再び救いの手が伸びてくるんですね。で、ある方は今混乱や苦しみの中を通っていると思いますけども、必ず終わりがあります。箴言にも書いてある通り必ず終わりがあるんです。で、神様がその後用意されている祝福が待っているんですね。それまで知っておいてほしい。で、この時イスラエルは本当に苦しいところを通って、まあ死期はその繰り返しなんですけども、7年目に神様は主の使いをギデオンのところに送りました。さあ、ここから今日の説教ね、いきますね。11節、これはありますね。さて、主の使いが来て、アビエデル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座ります。この時、ヨアシの子ギデオンはミディア人から逃れて、酒場の中で小麦を売っていたと。で、この時ギデオンはどういう人かというと、ミディアン人から逃れたら逃げてたんですね。で、酒舟の中で小麦を売ってた、この酒舟の中ってのは、いつも言いますように、こう、すごく向こうは酒舟が大きいので、隠れれるんです。で、しかも、小麦を売っていたというのは、結局それを売って、その後自分が、あるいは飲んだり食べたりするためで、自分のためなんです、これは。他の人のためっていうことではないんですね。だからですね、これは何かって言ったら、わかりやすければ、ギデオンは逃げて隠れて蔵の中、自分のために向きを打つ、ああ自己中心なギデオンさんということなんです。わかりますか？逃げて隠れて樽の中、自分のために向きを打つ、自分のために向きを打ってるわけですよね。とっても自己中心で逃げて隠れているギデオンなんですよね。そのギデオンに神様は来られたんです。大事なところなんです。整って立派で、そしてふさわしいギデオンに来たんじゃないです。後でもっと言いますけどね。ただそれだけじゃない、逃げて隠れただけじゃなくて、実は若くて弱かったんですけどね。で、逃げて隠れて樽の中にいて、しかも自分のために向きを打ってるんですよ。他の人のためとかじゃなくて、もう隠れてて自分のために一生懸命打ってるんですよ。なんて自己中心で弱くて愚かでずるいんでしょう。でもその義伝のところに主の使いはやってきて、なんて言ったかというと、勇士よ、主があなたと一緒におられるって言われたんですね。で、ある方は今自分に関してね、ギデオンほどではないにしても、あるいはギデオンと同じようになんかすごく弱さを覚えていたり、隠れていたり、なんか力がないなと思っていたり、自分のことしか考えられない、心の余裕がなかったりするかもしれません。あるいは皆さんの問いなしている方が一生懸命になっているのに、まるでギデオンのこの時のギデオンのように逃げて隠れて、もう自分のことしか考えないと、こんなに祈っているのにってね、イラついている人いるでしょう。でも神様はギデオンが立派になってからギデオンのところに来たんじゃないんです。逃げていたギデオン、隠れていたギデオン、自分のために麦を売っていたギデオンのところに来たんですよ。これ面白いんですよ。そしてギデオンの言った言葉は、勇士よ、主があなたと一緒にいると言ったんで、この勇士よって言葉はね、何かというと、どう考えてもこれは勇士じゃないじゃないですか。パウロ6章よく言うように、ね、まるで嫌味でしょうかってね、皮肉でしょうかって言いますけどね、これね、どう考えてもそう思えるじゃないですか。でもこれね、私昔こう思ったんで、いや本当はギデオンは勇士なんだけど、いやすごくまあアタックが弱くされていてこうなったけど、勇士の本質があったんだとか思ったんですけど、最近ちょっと違うんだ意識が。いや彼は勇士じゃなかったん。彼は本当に逃げて隠れる臆病者で弱かったん。じゃあなんで勇士と言ったかと言ったらこれですよ。これ勇士をだけ切っちゃいけない。勇士を主があなたと一緒にいてセットです。主が一緒にいるから勇士なんです。大事なところですよね。彼がすごく強くなって立派になったんじゃなくて、彼は隠れている、そして逃げている、自分のことしか考えられなくて、そういう心の弱い、狭い領域なんだけど、主が一緒にいるから、勇士だって言ったんですよ。主が一緒にいるから。で、今あなたが、どこにいたとしても、家庭にいたとしても、職場にいたとしても、あるいは奉仕してるとしても、すごく自分は弱いとか、力がないとか、ふさわしくないとか、信仰が弱いとか言う人いますけど、としても、イエス様信じてたら、イエス様一緒にいますよね。いますよね。ありがとうございます。日本人は言わないです。なんかね、いますよね。ということは、主が一緒にいるということは、あなたは勇士なんです。もちろん主は勝利者なんです。あなたの肉は人なんか愛せない。もう自分のこといっぱいで自分のことしか考えられなかったとしても、あなたと一緒にいるイエス・キリストは、命をかけてあなたを愛して、あなたの周りの人も愛された方なのです。あなたと一緒にイエス・キリストは、あなたがどんなに自己中心で汚れに満ちていても、あなたと一緒にイエス・キリストは清い聖なる方なんですよね。すごく大事なことなんですよね。クリスチャンは自分が立派になっていくのもいいけど、それで中心は共にいるイエス・キリストが 素晴らしい。ここもそうなの。勇士をって言った時にどう考えてもギデオンは勇士じゃないじゃないですか。でもしたらこのいいですか、変わったから勇士って言ったのに、この状況のままで勇士って言ったんです。なぜかって、私が主なんだよって気づいてほしい。私が主にいるからあなたは勇士なんだって言ったの。鍵は主が一緒にいたから勇士なんですよね。でね、ところがね、ギデオン言うんですよ、ね、耳に入らない。ああ主よ、もし主が私と一緒におられるなら、一緒にいるって言うなら、なぜこれらのことが皆私に起こったのでしょう。非常に悲惨な状況でしょ。私たちの先祖たちが主は私たちをから登らせたではないかと言って私たちに話したのを驚く宮田は、航海終わる前に残った10個の奇跡、すごい奇跡ですよね。最後は鵜が殺されたところですけども、どこにありますかと。航海が割れた、あのすごい奇跡、指定地元になった10回と映画になった、ああいうすごい奇跡はどこにありますか。今主は私たちを見捨ててミディアン人の手に渡されました。とてもそう思えないじゃないですかって言ったんですよね。面白いんです。主はそれに一切答えないんです。神様あなたに言ってごらん、私が一緒にいるからあなたは勇士だ、私が一緒にいるからあなたはできるよって言った時に結構言い訳しませんか。そんなこと言ったって神様、そうは言ったってこうじゃないですか、ああじゃないですか、こうじゃないですか、ね、神様はそれに答えてくれないんです。そしてこう言うんですよね、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないかと。面白い。その力で生きなんです。その力ってどんな力ですか。これは逃げている力、隠れている力、自己中な力、その力で生きなんです。いやでもこれ大事な、その力で生きなんですよ。でもこれ読むときに無意識のうちに思ってませんか、ね、その力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。その力で生きって読みながらこう、そうだ、その力ってのはギデオンがなんか変えられて、すみません、若い人に分かりにくいでしょうけど、古い人は知っているポパイダセアルマンって言ってですね、ほうれん草の食べるとパンとこう力こぶができて強くなる。あ、石田さん知ってたんですよ。うなずいておりますね。なんか同世代でした私は20ぐらい若いんですけど何かっていうと、ね、そんな風になんかこう強くなっていく、神様が共にいるから強くされていくっていうイメージなんですよ。そういうイメージ持ってません。もっと私の信仰強くなれば、もっと私が清められれば、もっと私が立派になればできるのにって思ってるでしょ。でもそう言ってない。その力って言ってる。弱いまま、逃げてるまま、本当にそのまんまでいい。救え。で、なぜできるか。キーワードは、私があなたを使わすのではないからです。私があなたを使わすのではないから。神が使わすからできるって言ったんですよね。で、まあ何回も私明かしたのですいません。同じことになりますけど、私学生時代ね、いろんなアルバイトをしました。いろんなアルバイトをしましたけど、結構お金になるアルバイトは選挙の時のアルバイトがお金になるんですね、簡単で。で、まあ、大体の下っ端なので、ポスター貼りとかやるんですね。これね。で、大きい生徒はなかなか使ってくれないから、出来たての生徒とかいいんですね。で今はないけど、昔新自由クラブとかあってですね。でね、理由は簡単で、大学に来てたから行ったんですけど、それで、ポスター貼りとかやったんですけど、人が足りれなくて、それで、ちょっと使いに行ってくれって言われたの。普段はジーパンですけど、使いに行くときだから一応服装だけはきちんとしたんですけど、使いに行ってくれって使いに行かれて行くんですね。なんか書類持って名刺持ってね、その議員さんの名刺を持ってね。で私が行くとですね、もう政治家とか秘書っていうのはすごいですね、態度はね。行くとですね、なんだお前ってこう露骨にしてるんですよね。何しに来たってことでね。で私が、あすいませんこうって名刺を出したらですね、名刺を見てね、見ても死んじゃい、必ず裏返すんです。裏に直筆で書くから。で裏を見て直筆でね、本当にその人だってわかるでしょ。本当にこれは間違いなくその人だと分かった瞬間、手のひらを返したみたいと分かる。あ、どうもとか言って、急に書いて、こちらやってくれるんですね。いやいや、なんかね、いや、これ嘘じゃなくて本当なんですよ。つまり何かあったら、私はなんかもう相手にされないんだけど、その名刺の名前に力がある。しかも本当だって、本物だって、本当にその人から使わされたと分かったら、態度が変わるんです。これ私関係ないんです。名前に力がある、その人の名前。で、浪人の時ですね、浪人した時ですね、寮に入ってたんですね。ね、予備校の寮にね。で、歯を悪くしたの。ほいで、その寮長さんっていうのは、ものすごいご年配の、予備校の先生なんですけども、もう引退する直前の先生でしたけど、その先生は顔が効くんですね。で、歯医者、歯が痛くなったの。で、浪人生だからすぐ治さなきゃいけないんですけど、東京って全部予約制なんですね。だその先生がね、木原君、私の、教え子に、ね、今慶応で教えている先生がいると現役 でこの先生はいい先生だから行きなさい、行きなさいって言ってですね、予約いっぱいで聞いたら半年以上も向こうまで予約いっぱいですからできっこないですよね。そしたらね、
あ、分かった、じゃあ一筆書いてあげるかって、ね、名刺に書いてくれたんで、後ろにね、この子はうちの寮の生徒で勉強してるのでよろしくお願いします、書いてくれたんこれね、で、このサインをね、で持って行ったんですね、予約なしですよ、ね、半年向こうまで予約があるところに行って、それで予約なしでいきなり入っていったらね、まあ、でもやっぱりそういうところはできてますね、あの受付の人も丁重でした、予約はありますか、すいません予約はないんですけど紹介なんですって見せたらですね、あ、分かりましたって言って、で後ろに入っていったんですね。でそういう歯医者さんって結構大きいから、その先生に当たるってことはないんですよね、いっぱいいてね。ところがそしたらね、いきなりですよ、私は予備校生がジーパンかなんかで行ったんですね、いきなりその先生が出てこられてですね、あの名刺を持っててこられてね、才川って言ったんですけど、あの予備校の方の先生がね、才川先生お元気ですかと言って、はあ、元気だと思いますか言ってですね、ああじゃあどうぞこっちへと言ってですね、ペーペーの浪人生をですね、丁重に扱ってくださって、先生自ら見てくださったんです。なんでかかりますか、その名前です。わかります、私なんて相手にされないんですけど、名前です。あのね、私が使わすからあなたは勝てるって言ったんです。その力でいて、私たちがどんなに弱くて逃げて隠れているようなものであっても、神が使わすなら、神に力があるから勝てるって言ったんです。大事なところなんです、これは。間違えてませんか、なんか自分が立派になって変えられてね、パパイダセルマンのほうれん草を食べた後になったら勝てる。でもウルトラマンのに3分間だけです。いやね、違うね、使わす、神が使わすから勝てるんですね、こう書いてある、これ私が使わすのだよ。とかね、ギデオンはね、まだダメなんですよ、ね、ああしよう、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょうか、できませんよそんなのはって、ご存知のように私の分断はマナセのして最もマナセなんです。マナセって皆さんね、最もこう弱い分断で、かつ悪いことした分断なんですよ、マナセってね、マナセはイザヤをのほぎりで引いたと言われてるんですよね。でそのマナセの分断で最も弱く、私自身として一番若いと、一番弱い分断の中で弱くて若いっていう、最も弱いでしょ、一生懸命言ってダメなんてできないんですってこう一生懸命、そしたらね、神様はそれに対して一切答えない、また答えないで、私はあなたと一緒に、また言いました、一緒には私がいるから大丈夫なんだ、だからあなたは一人打ち殺すように、ミディアン人を打ち殺す、面白いこと言ってるの、あなたが弱い若い関係ない、私が一緒にいるからあなたは一人打ち殺すように打てるって言ったんです。昨日はゴスペルクラブ福岡に来まして、今週の土曜日は、お旅所に行って歌います。どうぞ皆さんお祈りください、ね、霊的な戦いがあると思うからね。で昨日はなんかすごく祝福されたそうで、ナイジェリアの牧師が招きたいと言ってきたそうですね、福岡にある ね、 楽しみですけどね、またアフリカですよね、なんかね、私ね、やっぱ主が示したことは見事だと思いますよ ね、だって別に南米でもね、アジアでもいいはずなのに、またアフリカでしょ、長崎も分かるけど、福岡まで行ったアフリカでしょ、やっぱり神様は、ね、言ったことありますよね。でこの時にじゃあ昨日行ったゴスペルクラブはもう整っていたかというと、それ以上は問いかけません。今度土曜日に行く場合は大丈夫かというと、何も言いません。うちの奥さん言ってますよね、もう今ゴスペルクラブはボロボロで弱くてとてもできないってね。で聞くんで、じゃあ神様で、神様行けって言ってるんですよ。ゴスペルクラブがですね、ものすごく整ってみんながハーモニーがあって素晴らしいことはいいことですよ、それを目指してください。でもだから祝福されるんじゃないの、神が使わされるから祝福されるんです。間違いませんね、もちろん努力とか練習をして上手くなっていくことは必要でしょう、でも神が使わすからですよね。でこれはね、賛美隊の人よく分かってると思います。ものすごく弱さを覚えたり、こんなんで言って何なのかと思っても、行ってみたら働くってことを何度も経験してませんか。使わすのが主だからですよ、すごく大事なところなんですよね。で、ね、神が一緒にいて神が使わすから大丈夫ですね。でさて、じゃあ神が一緒にいて神が使わすから必ず勝利が荒らされるんですが、この時キーがある。みんなここにいる人、今日はみんなクリスチャンだと思いますね。オンラインしてる人はクリスチャンだと思いますが、もしイエス様を信じてなかったら今日信じてください。その瞬間からあなたと主は来られます。で、皆さんいいですか、主が一緒に来たら、どんなにあなたが弱くなっていても主はあなたを見捨てて離れないとヘブル書に書いてあるんです。13章に、私は決してあなたを捨てず離れないって。神様はご自分の約束を破らないから、神様の方は決してあなたを捨てず離れないの。 こんないいことないですね。もうちょっと喜んでほしいんだけど。いやいや、私たちは忘れることがあったりね、離れることがある、悲しいけどあるけど、あ、そうそう、教会から離れて今日オンライン久しぶりに見てる人、イエス様あなたは離れてません。安心してください。ね。本当に離れず捨てないんですよ。主は一緒にいるんですよ。主は一緒にいるんですよ。もう一回言いますよ。主は一緒にあなたと、あなたがどこにいても、逃げていても隠れていても、そこに主はあなたと一緒にいるんです。そして神様はあなたを使わせたいと思っている場所がある。職場かもしれない、家庭かもしれない、あるいは学校かもしれない、全く新しい場所かもしれない、今いる場所かもしれない。でも、そこに神が使わせてくださると神が働くんですけども、鍵があるんです。どうしてギデオンは、この後奇跡を見たかというと、ギデオンはその言葉を受けて、応答したんです。数週間も話しましたね。したかったんですけど、ね、ただ面白いんですけどね、この後ね、ちょっと飛ばしますよ。これもないと思いますけど、おそらく、36節出せますか。あ、さすがですね。100の技を持つ100ちゃんですね。ね、36節、ね、ギデオンは神に申し上げた。もしあなたがおっしゃられたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もしその羊の上の羊の毛の上だけ杖が降りていて土全体が乾いていたら、あなたの言葉通りに私の手でイスラエルを救うことが分かりとしまいます。試したの、神様ね。羊の毛をこうやって奥からこう一頭分だけポッとね、ここだけ濡らして、あと全部乾かしてくださいと、靴を怒らないこと、それをしてくださったら神様だと分かるからしてくださいと。神様愛の方でしてくれるんですよ。その通りになるんですよね。38節、するとそのようになった。でギデオンが翌日朝早くその羊の毛をしつけて、その羊の毛から杖を絞ると鉢いっぱいになるほど水が出た。いっぱい水が出た。周りは乾いてるのに。でギデオンはね、それでね、まだダメなんです。臆病で怖がれたから。いや、でも臆病で怖がれて否定しなくていい。認めて、神様すいません、臆病で怖がれた、もう一回言っちゃって、ギデオンはちゃんとそれ聞いてもらったんですね。何かというと、ね、ギデオンは神に言った。私に向かって見返りを回さないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけ乾いていて、地全体にはついごりにしてください。逆してくれと言ったんですよ。すごいですね、皆さん。神様にはこういうふうにね、ちょっといい意味で厚かましくなって、実はこれをしといたからギデオンはこの後従えたんです。神様の愛ですって言ってさ、本当に今度はここだけ乾いて周り濡れた、ここまでされたらですね、分かりましたって。本当に神が語ってるって、間違いなく神様だという確認というよりも確信、これは神だって分かった。だからこの後ギデオンはね、3万2千人いたんですね。3万2千人でも12万5千人には少ないんですよ。それをまず恐れた人は帰れって1万人減らされて、まあ、そこぐらいまではね、恐れた人を返した方が帰って戦いやすいからいい。でこの後ですよ、それ、ハギドだったっけ、泉に行って、ね、そしてこう水を飲むときに手ですくって飲んだ人、ひだをついた人いて、ひだをついた人は9700人帰れって言って300人されるんですね。ここはね、皆さんできますか、ギデオンだったら。300人にされて、これで戦えって言われたんですよね。やっぱこれはね、いくらあなたが神が一緒にいる、私が使わせられても怖くないですかね、普通。12万5千人相手に300人、1人につき450人殺さなきゃいけない。戦争ですからね、敵は武器を持ってますからね。なぜ従えたかって確認してたんです。間違いなく神だって。神がおっしゃったんだって。これ神が言われたんだっていう、揺るぎない確信があった。彼は従えたんですよね。いやね、神様がおっしゃって従うとね、奇跡が起こるんですよね。で、もうお話終わりますけども、面白いのはですね、本当に逃げて隠れて樽の中、自分のために向きを踏む、ああ自己中なギデオンさんっていうね、そのギデオンに神は語っていたんです。で、私ね、これね、言ったらふっとね思い出した、もういつも話すけど、ダビデ村上牧師ね、あの人クリスチャンだったんです。一応神学校で学んでたんですね。でもですね、ギャンブルもお酒も好きだったんです。まあ全部証があるんです、全部証があるんですけど。で、面白いのはですね、彼はそれで借金を作ってましたので、本当に救われたんですね。本当に救われたんだけど、やめれなかったで、彼は自分で自分は情けなくなって、もう保険がかかってたので、最後は自分が死んでこの保険金で借金を全部返して、残りのお金を家族に残そうと思ったわけです。これ本気で思ったんです、彼はね。これで滝がなんかあるそうで、熊本に、その滝に飛び込もうと思って、ね、ちゃんと車で行ったら、1日目そこまで行ったら怖くて帰ってきて、2日目また行ったら怖くて帰ってきて、3日目にもう今度はお酒飲んでね、お酒飲まないとできないから、お酒飲んで そして、ついに、えいやーと飛び込んだわけですよね。言ってました。飛び込んだ瞬間、これで死ぬと思ったら、ダーッと流れたんですって。はっと気がついたら体が立ってたんですね。え、助かったと思った時に、もう一遍死にに行こうと思った瞬間、声が聞こえたんです。私のところに来なさいって。その声ははっきりイエス様だと分かったんです。その声が聞こえた瞬間、彼は涙が溢れて止まらなくなったわけですね。私のところに来なさいって。それで彼はですね、ここから面白いんですね。ちゃんと用意していた着替えがある。ここがね、ダビデ村上隆さん面白いところですよね。ちゃんと全部着替えて、ね、だから自殺に行ったはずなんだけど着替えて、ね、ここが面白いんですけど、まあ信仰の行為なんですよね、無意識のうちの。そう、いいふうに取ってあげましょう。で着替えて、そして家に帰ったんですよね。そこで、それだったかな、それあ、お酒は別だ。ね、お酒もいろいろあった時にさっきあったけど、そこから彼は本当に変わったんです。本当に変わったんですよね。面白いですね。でもね、借金から逃げて隠れてもう死んでいこうと思ったでしょ。だ神様はその彼に向かって現れて、私のところに来なさいって言ったん でその言葉に従ったとき彼は全く新しくなったわけですね。面白いですよね。皆さんね、自分に関して、あるいは皆さん祈った人に関して、ギデオを見た人いませんか。ギデオの後ばっかりみんな見てるんですよね。300人だったけど素晴らしい勇者って。その通りです。でもその前のギデオンは、わかりますよ、逃げていたんです、隠れていたんです。この麦を打っていたのは自分のためです。自分が食べるため。申し訳ないけど家族だとか誰かじゃありません。全く自分です。自己中なんです。自分のことしか考えてないんです。隠れて逃げてるんです。あなただったら行きますか。行くかもしれませんね。出てこいってね。いい加減にしてとかね、そういう問いなししてる人いませんか。神様、このギデオンはもう逃げてばっかり、隠れてばっかり、こんなに私が祈ってるのに未だに逃げて隠れて樽の中、いつまでこうやって自己主張が分けて、いい加減にしてください神様、もうこれもちょっと光で打ってください、もういい加減にしてくださいって。やめましょう。その人がクリスチャンならその人と主は共にいるんです。その人、イエス様を信じてない。信じてないならまず信じるように言わないといけませんけど、信じてたらイエス様が共にいるんです。いいですか？イエス様が共にいるんです。イエス様が共にいるなら、その人は神様の選びの歌だから必ず勝利者になれる。人を愛する者になれる。その人は神の歌で立てる。イエス様が一緒にいるから。その人が主の言葉を聞いて、その主の言葉に従い始めると、全く新しいことがその人の人生に始まる。あなたにも、あなたが祈ってる人にも。これなんですかね、鍵は。何ですかね。で、皆さんね、知ってほしいんですよね。でね、そういう祈りを始めるとね、おそらくね、天の御前でイエス様、そういうふうに祈ってると思うんですよね。私は十字架かかって全部あがないましたから、優しい神様、この人は憐れんでください。ね、さっきのダビデ村上牧師はね、奥さんがね、その日で安息して祈ってたのとね、天国でイエス様に祈ってたの、この辺がセットになってね、彼はね、神様が来たんですよね。何ですかね。で、あなたのところにも主は来られます。来てる方がいると思う。優勝って言われたらね、その言葉に応答してください。で、本当かなと思ったら、ギデオンのように確認を求めるじゃないですか。ここに虹を出してくださいと言ってね。ある方が松山で僕死ぬときね、秋元牧師ですね、ここで目の前に虹が出たら決まりだねって言ったら、その目の前に虹が出たんです。みんなの見てる前 でみんなでおーって言って決まったんです、実は。そういうことがあるんで、いや本当にあるんです。そういうこと一回じゃなくて、結構神様ってちゃんとこっちが真実に本当に神に従いたいけど、わからない、教えてほしいと思って言うと、印とか確認を与えられるんですよね。だからそれをね、覚えておいてほしいというふうに思います。はい、あんまり長く話さないでおこうとも今日思ってますので、ここまでにしますけれども、どうぞ皆さんですね、リバイバルが始まりました。これから神の技が起こっていきますが、お互い弱さを覚えませんか。ギデオンのように自分の中に本当に弱さや書き覚えませんか。ああ、なんでこんなに自分は自分のことしか考えられないんだろう、心に余裕がないんだろうって。あるいは自分の中に本当に鍵を感じたり、大変なさを感じたりしませんか。でもね、神様があなたに何て言ってるか聞いてほしい。神様があなたをどこに使わせてるか聞いてほしい。 そこにあなたが応答していくとね、神はあなたを持ち上げるんですよね。これはね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ギドンは本当にミディアン人が怖くて逃げていましたし、隠れていましたし、そして自分のために麦を売っていました。ところが神様はそのギデオンに向かって、勇士よ、私があなたと一緒にとおっしゃってくださいました。イエス様が一緒にいるなら勇士です。そしてイエス様が、私があなたを使わすとおっしゃってくださいました。神様が使わせてくださいますから、それぞれが今使わされている職場や家庭や学校や、あるいはこれから使わされていく場所があるかもしれませんが、どこであったとしても使わせてくださる主、共にいてくださる主にしっかりと目を向けながら、あなたに応答して従って、まさにその共にやする神の技を、神の勝利を、神の栄光を見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてください。イエス様、あなたは生きている神様です。ありがとうございます。そのことを成してくださることを感謝いたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。自分のことでも、家族や友人のことでも結構です。健康でも、経済でも、人間関係でも、本当にあなたの素直な願いをしに祈りましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。一人一人の心の叫びと願いに応えて、具体的にあなたの答えを、勝利を表してください。主イエスキリストの名によって、心と体をよっさりよ。もう仕方がないと思って諦めている人がいますけれども、病気に関してもっと大胆に奇跡を求め始めなさい。無理だと思っても求め始めなさい。求めること自体が信仰の表れとなります。求め始めなさい。あなたは神の憐れみと愛を体験するだろう。イエス様って心と体を癒されよ。脳梗塞に触れ、脳梗塞の後遺症に触れてください。癒されよ。がん、腫瘍、イエス様って命ずる。その人の力消えてなくなれ。膝や肘、関節の痛み、その根本の原因に触れて、一時的に根本の原因に触れて完全に癒してください。膝や肘をイエス様って命ずる。完全に癒されよ。経済を祝福してください。あなたは人間的に努力しています。誠実に働くことはとっても大事ですけど、人間的な手段に訴えるとかえって混乱を後で招きます。この神様に真剣に求めながら誠実に働き、神に求めていきなさい。その時に経済が回り始め、根本の原因が解決します。なんか一生懸命やってるんですけども、状況に対応しているばかりで根本が変わっていません。だからどんなにやってもなんかこう解決しません。神はその根本に手を伸ばそうとしています。徹底的に感謝し、人間的な方ではなくて神により頼みなさい。根本的なところから解決できます。境内が回り始めた時、あなたは神を恐れるようになるでしょう。アルバラスンデラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバ状況というのは、それメッセージがそこにあります。そのメッセージを聞きなさい。なんか雑音がいっぱい聞こえる。雑音をあなたは聞いています。雑音を横に置いて、まっすぐ神の言葉そのものを聞きなさい。お母さんをすごく恐れている人は何人かいます。母親を恐れている人は何人かいます。しゃべれます。母親を愛しなさい。しかし恐れるのは私です。私を恐れなさい。その時、母親を正しく愛するようになります。お金が絡んで許せない人はいます。あなたはその人に許しの宣言をしなさい。感情は伴わなくて結構です。許しの宣言をし、そのお金が絡んで許せなかったんですけど、その人が経済的にも祝福されるように、感情は伴いませんが宣言し祈りなさい。あなたはその信仰を踏み出す時に神の技が明確に起こります。それはあなたにとって驚きです。私はあなたに私自身を表していこう。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。一人一人の願いに聞き、祈りに応えてください。 勝利を与え栄光を表してください。アラパラパラサンデラスパラパラパラパラパラ、与えられた賜物を特に威厳をもっと用いて祈りなさい。それによってなんかすごく神様の語りかけが今以上にシャープに敏感に切るようになります。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ子犬が悪ば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。そしてお知らせをお願いします。